はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムライスの革命児青木です。そして、今日は、新年といえばこの方です。お願いします。
はい、2021年大輔です。
はい、2021年大輔の旅ということですね。
いいですね。
いわゆる、
はい、あんなね名画とこう合わせて語られるようになったんですね。俺も
ねえ、
いや
もう東吉野のキューブリックと言われて名高いです
から。そうそう、名高い、誉れ高い
ですからねということで、
いいですね、はい、
うん、新年早々なんか縁起がいい感じがして、
うん、本当っすね。
ねえ本当っすね。そんな噛み締めることじゃないと思うんですけど。
いいなあ、キューブリック、
ね、キューブリックはいいですね。ぜひあの名乗ってください。
いいんですか。
坂本
キューブリック、
坂本キュー大輔キューちゃん、キューちゃんという。
それね、
あれ
全然違う人と間違われるから。そうそう、あれ今日はすき焼きじゃないんですか。
あれいや歌いましょうよ。
あら、
しゃぶしゃぶっていう歌をあの出しましょうよ。
しゃぶしゃぶソング、
しゃぶしゃぶソング出しましょうよ。絶対もうなんかちょっと良くないやつでしょうね。
いやいやいや、もう殺されるよ。もう9やめて10にしてもいい。
あ、10、
はい、
いいですね。
坂本10ブリックっていうこと。いろいろ怒られるよねこれ多分。
怒られるっていうかもう
キューブリック好きからも怒られるしね。
本当ですね。
全てにおいても敵に回して、
時計仕掛けのレモンだと。
あ、なるほど、10ブリック、
10ブリック作品。
仕掛けすら変えたいよね、もはや。
あ、仕掛け、仕掛けない、
仕掛けじゃない、
あ、
うん、
何じ、
時計仕掛けない、
時計仕掛けない。みかん、どうしようもない。
サバとかにしたいですね。
サバ、
時計仕掛けないサバと。
ああ、腐っていく一方っていう感じですね。
ああ、
いやー、いいですね。そういうことで
めでたいですね。
めでたいと、2021年もね、久しぶりのこのズームじゃない。
あ、本当や
ね。だって前なんてあれですよ、車の中でね。
帰り道、
帰り道、
あれ面白かったっすね。
ねえ、
しかもあの途切れた間をちゃんと青木くんが埋めているあたり。
そうそうそう、あ、聞いてくれてたんですね。
あれがいいね。
オムラジをね、非常に聞いてくれてるってことで。
そうなんですよ。結構でもリスナー増えてないですか。
あれ多分全員同じ人なんですよ。うん、あの一人がいろんな
お便り、
お便りをくれてるっていう。
変幻自在やね、それ。
そうなんですよ。
素晴らしいですね、うん、それは。
もう八ブリックこと
11ブリックこと
11ブリックいいですね。
あかん、
そっ
か、これは南さんにまた怒られる。
南さんに怒られる。
早く本題に入れ
っつって。本当ですね、
うん、
この前あの去年南さんにね会ってきて、うん、あの温泉に入って。
ええー、よね。
そうなんですよ。
いや、今年はやっぱ行きたいっすね。
九州ね、
行きたい
ね。え、まあちょっとね、コロナがどうかっていうこともありますけども、ちょっとその、うん、ローカルからローカルへということで。
そうです
ね。それだったらね、なんとか、
うん、
まだマシなんじゃないかということもありますしね、
うん、なんかあれですよね。でもね、こう、まあ、今そろそろまた緊急事態宣言みたいな時に取ってるじゃないですか、うん、でそれが終わったらじゃあまた GoTo みたいなことじゃないですか。
ねえ、
これ何なんですかね、このマッチポンプみたいな感じね。
うーん、行けとかね、
そう
止まれとかね、
燃やしては消し、燃やしては消しみたいな。
ねえ、
なんかこんな感じなんかね。
いやー、こんな感じじゃないでしょ本当は。おかしいですよね、
ちょっと分かんないな
みたいな。ねえ、もうお店もどうしたらいいかみたいなこと、まあ、結局どうしたらいいか分かんないから、特に何もしないっていうことになって、
うん、
こざるを得ないっていうか。
いや、でもいいんじゃないですか。
ねえ、
なんか今までね、うん、そのおかみがやってることがよう分からんけど、まあ別に実害こうもらんしええかみたいな感じやったけど、いよいよこう実害こうもるようになってきて。
そうですね。
ちょっと映画系なんか大丈夫これみたいな、
うん
うん、なんかそういう疑問が湧いてくるのはすごいいい傾向かなと思いますけど。
ねえ、だから結局ということは、まあ、うん、なんていうかな、その指示待ちじゃおれんということで。
そう任しとったらこれシャレならんなみたいな
話。ねえ、なので、まあ、医療とかね、教育 とか、うん、教育というか、まあ、今回の場合は特に医療ですけど、医療の部分はね、なかなか自分たちだじゃあ、ね、好き勝手できないというか、うん、判断ではどうしようもないわけですけど、うん、まあそれ以外の部分ではね、うん、自分たちで判断とか考えて、
うん、
行動する、まあなんていうかな、社会を問い直すいいきっかけなのかなという
ふうに
思いますけど、
うん、
最近はどうですか、坂本さんは。最近というか、まあ、年末年始はもうずっと家にいて。
そうそうそうそう、年末年始はね、そう、ほんまにもう自宅をずっと警備してます。
あ、自宅警備員で。
自宅っていうか実家警備してました、
ね、あ、実家の方ですね。
うん、実家警備して、なんや、アマゾンプライムやら、
はい、
ネットフリックスやらね、なんか騒がしいわけですよ。
はあ、はあ、
待て待てと、
はい、
もうずっと警備してました、
ね、待て待てと
こんなもんも今出てんのみたいな。でもなんかね、それ消化してたらもう全部終わっていくみたいな。
何をあれですか、消化したんですか。一番
ネットフリックスで行くと、広角機動隊ですね。
ああ
、うん、あれなんかオリジナル出てて、
へえ、
ネットフリックスで。
あ、そうですか。
うん、
押井守る。
そう、まあ今回監督は押井守るがもう大好きな神山健二っていう、
あ、
監督してて、
はい、
まああのあれかな、だから、まあ、テレビシリーズって言ったらええんかな、映画版じゃなくて、
はい、あ、そうなんです
ね。うん、個別の11人とか笑い男とかのシリーズやった人が、はい、まあ、今回も続投して監督やってたんやけど、
うーん、
まあおもろかったっすね、相変わらず。
うん、うーん、何が一番っていうか、広角機動隊って僕実は見たことなくて。
ほんと、
はい、
うん、いやでもどうやろうな、ハマるかハマらんかは結構もう最初で決まる感じするよね。
そうですか。
うん、何やろ、あの世界観みたいなのに違和感出てくると全然見てられんの。
僕ね、よく考えたら、まあ、ブレードランナーもそうですけど、う
ん、あ、ブレードランナー、
広角機動隊もそうだし、
はいはいはい、
アキラは漫画は読んだのかな、
うんうん、
なんかね、その近未来 SF みたいなの、
うんうん、
あんまり見てないかもしれないですね。
お
ー、インターステラーとか、
ね、あ、インターステラーな、あれまたちょっとちゃうけどな、
ね、その、うん、なんていうかな、地球の外に出てくやつは、
はいはいはい、
まあまあ見てたりするんすけど、
うん、
なんだろう、なんかフィフスエレメントとかも
フィフスエレメントちょっとちゃう気するけど、あれも
でもあれもほら、なんかちょっと近未来でしょ。
確かにね、ちょっとでもまああれはリュック・ベッソンカラーが強いですけどね。
あ、うん、あれもね、そんなにはまんな
かった、ね、ブレードランナーとか、まあ、ガタカとかね、
あ、そした
ら、うん、あの辺ラインやわ。だからオブリビオンとかもそうやけど、割と最近のやつやったら、
へ
え、なんか割と俺好きなんですよ。でもどっちかって言った
ら好きですよね、
まあ、だから2001年とかもそうですよね、そういう意味で言うと、
はいはい、うん、好きですよね、結構ね、
うん、面白いな。
へえ、
うん、
僕なんだろうな、スターウォーズとかね。
あ、スターウォーズね。
ダークナイトとかね。
ああ
、ダークナイト、ああいう、うん、なんかまあなんですかね、ファンタジーまで行っちゃうのかな。
わかるわかるわかる。多分ね、その物語性が結構強いの方が好きなんよね、おそらく。なんかブレードランナーもそうやし、
うん、
その高架機動隊とかもそうやけど、あの辺の系譜って割合こう、なんていうかな、その時代の日常を描こうとしてて、でスターウォーズとかってサーガじゃないですか、
はいはい、
結局は、
うんうんうん、
だからそうじゃない、
神話っていうかね。
そうそうそうそう、うんうん、でも多分もっとそういう意味で言うと、なんていうかな、取り扱ってる事象が狭いっていうか、割とこう日常なんですよ、結局日常っていうか、そういう意味で言うとこうあんなスケールじゃない、
うんうん、
もっと身の回りに近いっていうか、その時代の身の回りで起こってることみたいなところを、まあ、割と謎って書いてるから、
うーん、そうか、
その違いかもね。
ああ、その、うん、ブレードランナーの原作もそうだし、うん、まあ、フィリップ・ケイ・ディックは結構好きで、
うんうんうんうん、
だから小説ではね読むんですよ。
ああ、そっか、いやだから多分そっちが好きやと映画とかになると物足らんのじゃない、
なんですかね、やっぱ自分のね、
2時間とかの尺で収めな
かった、まあね、自分の脳内にね展開した方が、
うん、それは絶対そうだ ね、うん、
そうか、うん、あの年末年始僕はですね、うん、またラジオをずっと聞いてて、
おお、
鈴木敏夫のジブリ汗まみれをずっと聞いてた。
言ってたな、
はい、
それ夫婦放談で言ってた。
そうそうそう
ずっと聞いてて、だいぶいかれてるよね、
うん、なんかね取りつかれたようにね、
本当
聞いてますよ。
鈴木敏夫もでもね、なんかさ、知らん頃は何してるか分かんないじゃないですか。
分かんないです、分かんないです、分かんないです。
で、なんかこれぐらいの年になってきたら分かんねんけど、うんうん、まあ、正直その監督の方がすごいじゃないですか、うん、まあ、すごいように見えるじゃないですか、うんうん、なんかどうしてもその鈴木敏夫って何なんみたいな、
そうそう、
よく分かれへんけど、実は結構めっちゃ重要なポジショニングで、プロデューサーって、なんつうかその、まあ、監督ですら、まあ、言うたら F でなわけで、あの人らから
して、はいはい、
もうちょっと大きい絵描いてる人らやから、
うんうんうん、
ある意味でね、なんか結構面白いですよね。
ねえ、いや、そうそう、その辺がなんとなくやっと分かってきたというか、うんうん、見えてきた、
うん、
その宮崎駿とか高畑勲が、うんうん、まあ、なぜ安心して作品を作れるのかっていうね、
うんうんうんうん、
いい作品作れるのかっていうのは、やっぱりそれいい作品を多くの人に届けて、まあ、それをきちっと収益化して次につなげることができるっていうのは、やっぱり鈴木敏夫なんだなっていう、
手腕やね、
そうそうそう、やっと分かったっていうね、う
ん、だから各セクターに対してきっちり説得できるような言葉を持ってるんですよ、
うんうん、
結局。で、普通はそのクリエイティブ畑の人ってやっぱりそのビジネス畑の人らに対して通ずる言葉を持ってない人が多いのよ、
うんうん、
だからクリエイティブできてるとも言えんねんけど、
うんうんうん、
だからこの人らが直接ビジネス畑に自分らの魅力を売り込みに行くっていうのは、これなかなか難しい、
うん、
で鈴木敏夫は多分そのどちらに対しても説得できる言葉を持ってるから、
うん、
こっち側から予算と納期みたいな話が来て、
うん、
でこっち側からはいやいや、それよりももっとこういうスタジオが必要だとか、こんな人がいるとかっていうのをどんどん来るみたいな、うん、それを間でこう、まあ、橋渡ししてるやっぱりやから、うん、でも最終的には作品のクオリティと本当にその封切った時にきっちり収益が上がるのかっていうところのバランスを、うん、まあ、こっちでは下げてこっちでは上げてとか、でこの事象に関してはこっちは上げてこっちは下げてみたいなことを、うんうん、まあ、シーソーゲームみたいにやるポジション、
うん、
で調整に次ぐ調整なんですよね、結構あの人がやってることって、
うん、ね、まあ、なんか僕もその多分自分に今一番必要だと思ってる、
うんうんうん、
のかなっていう、
そのプロデューサー的な、
うん、鈴木敏夫的考え方とか動き方とか、
うんうん、
発信の仕方とかね、多分その僕の、まあ、普段ね勤めてる方でも、
うん、
何ですかね、一つの、まあ、事業所の、
うん、
また今年4月から、
うん、
管理職でなるんですけど、
はいはい、うん、
その管理職って言われる人が一生懸命仕事したらいいかって、
うん、
そうじゃないじゃないですか。
いやいやいや、本当その通りですよ。
ねえ、
うん、
でまあ同じ職員の人が、職員がどんだけ、まあ、言っちゃえば働いてくれるかっていうか、
うん、
まあ、気持ちよく周りの人たちが働くような、まあ、職場環境を作るかとか、
うんうん、
まあ、それがもうちょっと拡大していくと、その利用者さんがね、
そうね、
っていう話になってきて、それがまあ結果的に収益につながってくればいいし、
うん、
そうじゃなかったとしても、
うん、
じゃあどうしたらいいのかみたいなことも考えたりとかもするわけじゃないですか、
うんう
ん、なんかその、なんですかね、自分でどうにかできるっていうのは、
うん、
まあ、現場の人はどうにかしなきゃいけないわけだし、
うん、
ですけど、現場から離れたところで、
うん、
じゃあどう現場をどう動かすかみたいな、
うんうんうんうん、
部分が今自分に多分必要な、
うん、
能力っていうか、
なるほど、ね、
なんだろうなと思って、なぜか僕がチョイスしたのが
鈴木
敏夫だったっていう、
面白いっすね、
感じかもしれないですね、うん、
まあでも、
うん、
だから戦術戦闘戦略ってあるとして、はいはい、戦略ベースの部分の話がやっぱり一定必要やっていう話だと思うんですよね、うん、それって多分、まあ、その一平卒の時は戦闘をいかにうまくやるかだけ考えてたらよかったんですけど、うんうんうん、まあ、それがちょっとこう小隊長とかポジションが上がってくると、今度戦術的にその戦闘を集めた時にどういう風な動き方をした方がいいのかみたいな、うんうんうん、ちょっと引いた事象で考えて、もう一個はそのユニット全体の取りまとめになってくるから、今度この戦略的な話、うん、地形のこととか もっと複雑なところを、まあ、最終的に引いて大きく見て対局的に判断するみたいな、
うん、
まあ、そういう部分が、まあ、全部混ざって一個の、まあ、いわゆるこれ戦いっつうとなんか語弊あんねんけど、
うん、まあ、でもそういう
そういうことなんですよね、
ことですもんね、
うん
うん、
だそういう意味で言うと多分一番に必要なのはやっぱり好奇心で、
うん、
うん、どのセクターにもなんか等しく好奇心がある人の方が向いてますよね。
うん、
うん、分け隔てないっていうか、
ああ
それも面白いよなって思える力っていうか、
うん、
なんかそれがクリエイティブだけに偏ってるともちろん鈴木敏夫みたいになられへんし、
うん
うん、もちろん彼はだからクリエイティブに対する理解はすごい高いけども、
うんうん、
他方で多分ビジネスに対する理解もすごいあって、うん、やから多分説得できる材料を持ってる。だからなんか興味関心の幅が広い人が向いてる気はしますけどね、
うん、
戦略的な部分っていうの、うん、
そうか、
うん、
まあねちょっと僕があのそこに向いてるとか向いてないのかちょっと分からないですけど、まあ、
能力としては必要ってこと
ですね。そうそうそうそう、そういうポジションに、
はいはいはい、
まあでもそうですね、まあ、
でも多分構造的なものを理解するのは嫌いじゃないんじゃないですか多分。
あそうですね、
うん、そういうもんやと思ってこう取り組むと、
うんうん
うん、まあ割と入れ子になってますからね、うん、どこも実はみたいな、
うん、
うん、大きくみたいな、うん、
あなんかそういうところを学んでいこうかなっていうのが僕は、今あの目下そんな感じですけど。
いやいいですね。
なんか坂本さんどうなんですか、うん、普段はそういう、
うん、
なんていうのかな、まあ自分はこういう部分を持っていて、
うんうんうん、
ここ伸ばしていこうかなとか、もしくはそのなんか新しくこういうこと知りたいなとか、うん、そういうのどうなんですか、意識的になんか。
いやー俺結構その辺なんかこう意識して やれてないかもね。
あそうですか。
割とほんまにあ今面白いと思ったもんにギュッとはいけんねんけど、
うんうん、
なんかその先に役に立つかもみたいなことでなんかそれを勉強するみたいなのはあんまり身につかないんですよ結局。
あ
チャレンジはするけどみたいな、
はいはいはいはい、
だからなんか結局は伸びる方向にしか伸びんみたいな感じなのかな、
うんうんうん、
俺の場合、
うんうん
うん
うん、
だからその時面白いと思ったら異常に調べたりとか熱中はできるんですけど、うん、そういう興味関心持てないとやっぱ逆に熱中できないんですよ、
うん
うん、入ってこないですよ
それって、うん、自分の気の持ちようみたいなので、
うん、
あの興味関心を、
うん、
なんていうかな持っていくことってあります、そっちに。
ああ意識的にってこと。
意識的に。
あでもできなくはないかも分からへんね、
もしかしたら。でも普段はあんまそういうこともないんですか。
ないかも。
あそうですか。
あんまり意識してそうやなそうやな、うん、
それ昔からそうですか。
昔からそうかもしれない。
あそうですか、
うん、だから、うん、伸び放題なんですよ結局は、
うんうん、そうか、
うん、だから伸びる方にしか伸びひんみたいな結論的には。
ああ
いやだから抗おうとしていろいろやんねんやけど、
はいはい、
やっぱ身につかないんですよね。
そのいろいろやってたっていうのはいつ頃までやってたんですか。
うん、いやどうなの、今でもやって
んじゃん。今でしょ。あそうですか。
うん、だからなんやろう、うん、興味はいろんな方面に向いてあるんですけど、うんうんうん、その中でも面白いってなったらそれにギューって入る瞬間があって、
うん、
まあそれこそだから民芸みたいなものもそうだし、うん、そうやな、まあ宗教みたいなのに興味あった時もあるし。はいはい、なんかその時にギューってこうまとめてやるんですよ俺結
構。
だからそれがずっと通して一定の興味を持ち続けるっていうのがあんまなくて、
あ
とは自転車みたいなのにすごい興味あった時もあるし、
はいはいはい、
もうバラバラなんですよそれマジで。
でそれがギューっと興味があって、うん、ある程度調べたら、うん、自分の中で OK と思ったら
なんかパーンと離れちゃう瞬間があって、あ、
はいはい、
うん、まあでもああいうこう、そうやな、ブレードランナーみたいなああいう世界観みたいなのは割とずっと継続的に興味持ってるかも彼、うん、面白いなとは思ってるけど、
うん、まあ確かにだって未来の話好きですもんね。
そうやね、未来の当たり前みたいな話とかに結構弱くて、
うんうんうん、
なんかあれの設定とかって考えるだけでも結構俺大変やと思うんですけど。
いや確かに、
それが当たり前にそこにあってそれをこう使ってるとか扱ってるとかっていうのがなんかさも普通のように描いてるわけじゃないですか、
うん、
その設定めっちゃおもろいなみたいな。
いやでもこの収録の前に少し喋ってましたけど、
うん、
そのなんていうんですかね、空間デザイン
とか、はいはいはいはい、
建築もそうだけど舞台もそうですけど、
うん、
設定じゃないですか、
うんうんうん、
設定考える人ってすごいなと思ってて。
いやすごいよね、うん、
ねえ、でまあ、まあ、あの建築家の あの鴻島雄介さんとかよく話しますけど、うん、まあ、彼も建築家だから、うん、建築物を設計して、
うん、
でまあそこに特に家だとそこに人が住むわけ
じゃないですか、はいはいはい、
でも人が住みながら家って建てれないじゃないですか、
うんうん、もちろんそう
ね。それがすごいなと思ってて、
多分やけどこう図面とか模型とか見ながら、はい、ここでこの人はこういうことするやろうなとか、この次の部屋に行った時はこうなるやろうなとか、うん、ここでこう動いた時にこういう景色が見えんやろうなとかっていうのを多分脳内でめっちゃシミュレートするんですよ、
うんうん、
絶対。それが多分好きなんですよ、
うんうん、
まあ、それそういう人じゃないと絶対作れないんで、うん、設定も含めて、だこうなってこうなってこうなるからこうなってみたいなのがさ、まあ言やそのなんつうんですか、あの風が吹けば桶屋が儲かるみたいな話じゃないけど、うんうん、どんどんどんどんつなげていって、うんうん、物語をこう加速させていくような人がなんかやっぱ向いてんだろうな、
そうい うの、うん、
ああやこうやって考えてなんかこうもっとこうなってああなってるみたいなのがどんどん実際にバンバンバンバン出てきて、
うんうん、
だからゆえにこの窓はこの高さにしようみたいな話、
うんうん、いやだからそれ坂本さんはそこ好きです、
うん、どちらかといえばだからそれはある種その戦略的でもあるかも、から
戦略
もそうじゃないですか、
うん、
この地形にこの部隊がこう来てて、この部隊のまあ将軍はこういう人間やから、おそらくここでこういう風な方向に動いてくんちゃうのみたいな、そのまあいわゆる仮説のもとに自分らの軍隊のポジションを変えたりとか、その地形この地形からやったらこう攻めた方がいいとかっていうのを考えてくるわけで、だから一回こう仮想の設定の上でその状況を動かしてみるみたいなことをやってるはずなんですよね。でそれが何パターンもできる人って結構すごい優れた、まあ、いわゆるその戦略家で、
うんうん、
だから将棋の世界とか似てるじゃないですか、
うん、
この一手の次に来る手ってそれこそ何万とかっていう打ち手があって、うん、その中で勝ち筋はこれやとか、この人やったらこう選んでくるやろみたいなの読み合いが5手とか10手先までやるみたいな世界だから、うん、その辺と設定の話とか建築の話もちょっと似てるかも、
うん、
今ここにないものを作るっていうのは、
うんうんうん、
その想像の産物やからやっぱり、
うんうんうん
うん、それの中にこう設定を入れていって、まあ、なんかそれがあたかも自立稼働するように作っていくみたいな、
うん、
だからなんかこうあれだろうな、小説書く人とかもそういうのに似てるかもあれね、漫画とか、うん、
いや漫画が本当なんか特にそんな気しますよね、うんうんうん、小説ってなんだろうな、かその世界一美人だとかつって書いたらもうそれで終わり、
うんうん、
言っちゃえばね、
確かに、
うん、だけど
漫画の脳内で再生されるから、
そうそうそう、漫画とか、まあ、実写の映画でもそうですけど、はいはいは
い、書かなかもんな、
そうそうそうそう、
一応世界一の美女はこれであるっていうのを決めなかもんね、
そうね、あとだからなんかよく言うのがその音楽、
うん、
小説でね、
はいはい、
もうその世界一うん、上がる、ね、うん、曲だとかってで漫画でもまだねなんかズンドンズンドン
って書いてあ
って、実写になった時に
音出さなか
った、そうそうそうそう、
世界一上がる EDM これかよ
みたいな、そうそうそうそう、がっかりみたいなが
っかりみたいな
あるじゃないですか、
ハマる場合もあるし
な、そうそうそう、そういう意味でなんかもう設定を考えるって、
うん、
すごい大事だし、
うん、
面白いし、
うん、
でも結構僕には欠けてるなって、
あ、いやだからさっき話した場作りの話も似てるかもか
と思うんですよ、うん、
こうなった時にこの人らはこう動くからこうしとこうみたいな話なんですよ結局は、
うんうんうん、
だからこの人よりこの人が先に喋ってもらった方がいいかも分からへんとかっていうのがなんとなく脳内でこう再生されてる状態、
うんうんうん、
それがハマると嬉しいみたいなとこもあるじゃないですか、
そうですね、
ハマらんかってもまあそれはそれでおもろいんですけど、
だからまあ監督、
まあまあまあそうね、監督とか、うん、まあそうね、うん、
ちょっと俯瞰してみて、
そうそうそうそう、ね、ポジションとしては、うん、だそれのまだもっと上がプロデューサーになってくるから、
あ
もう一現象その高いポジションから見ている、
あ、
うん、
だからね、まあ、さっきの場作りの話をねしてたんですけど、うん、まあ僕はやっぱりなんだろうな、ね、さっき言ってたその対談とか定談とかで話してる、
うん、
でその話を回すっていうのは、
うん、
あのまあどっちかというと得意だし、うんうんうん、その部分で話を聞いて、
うん、
で、まあ、その話を広げるとかね、うん、深めるとかっていうのはあの興味もあるし得意な、
うん、
得意かなとも思ってるんですけど、うん、その場作り った時に、うんうんね、さっきの、 その1対 N の人というかね、
はいはいはいはい、
多数になった時に、うんうんうん、その場を作るっていうそのまあ、いわゆるファシリテート能力、ね、ファシリテーター、
うん、
その能力はまあ客観的に見たらどうかは知らないですけど、うん、興味はあんまりないんだなっていうのが分かってきた。
ああでもそれそうかもな、うん、だからいやさっきのだから戦闘戦術戦略の話でいくと戦闘の部分っていうのはまあ言ったらサッカー選手の話です、
はいはいはい、
個人技の話だから、はい、プレイヤーの話、
うんうん、
で戦術の部分とは監督の話、
うんうんうん、
監督がどうその選手を采配するか で、うん、で戦略の話になると最後は、まあ、そこのまあ言うたらこうクラブチームの、まあ、オーナーです
わけ、うんうん、
次にどの選手を補強するとか場合によってはこの選手を外すとか、
うんうん、
むしろ監督を変えなあかんとかっていうのを
そう
そうそう
でスポンサーを連れてこなきゃいけないとかね
でも そういう、まあ、GM とも言えるのかなだからそれで全部階層分かれてるじゃないですか、
うんうん、
だから別にどれが偉いとかはないんですよ正直、うん、どれも等しく必要ででも それぞれにその必要な職能はやっぱあるし、
うん、
でその向き不向きっていうのもあるしただその階層的にこう上下にはなっているけどもどれかが欠けたってうまいこといけへんから、うん、そこはもう単純に能力だけの話で、まあ、好きか嫌いかの話でもあって、
うんうん
だからやっぱこう空想好きな人なんじゃないですか上の方にいる人のって割合、
うん
うん、なんか脳内でなんかこう空想してるのが好きみたいな、
うん
うん、その空想の力がでかい人ほど案外上にいてるのかも分からへんし、うん、なんかね俺その、まあ、尊敬するプロデューサーの人がいててさ、
はい
まあそうあ一回あの講座もきあ青木君出てないんかクリエイティブスクールで参加してくれてる井川さんっていう人なんやけど、はい、あの人からプロデューサーの参加状っていうのがあるとでそれにこうかなってるやつは名プロデューサーになりやすいんやって話があって、
うん、
でそれ面白いですよ何なんですかって聞いたら一つはねおっちょこちょい
へ
で二つ目に一ちょかみ、
はあはあ、
うんで3つ目がデバガメっていう話で
デバガメって
あの分かりやすく言うとの、はい、のぞきですわ
結局あ、
うん、だからどれも結構、まあ、好奇心を表す言葉ではあんねんけど、
はいはい
まあ、おっちょこちょいっていうのはやっぱりそのなんていうかなどちらかというと完璧主義者っていうよりは
あ、
うん、不完全な状態でも始めちゃうみたいな
あ
とあとまあなんかキャラクター的に愛されるみたいなのがすごい重要 で、はいで次に、まあ、一丁神っていうのは分かりやすくて、まあ、どれにも首突っ込んでくるみたいな、
うんうんうん、
その人がで最後に、まあ、デバガメっていうのはその覗き、まあ、要は何にでも興味あるって、
うんうん、
覗きたくなるみたいな、まあ、それが、まあ、プロデューサーの素質の参加者をやった話で結構ああなるほどなと思ったことあって
うん、うんうん、そうかやっぱり僕はプロデューサー
うん、
は無理ですね
いやだから多分ね言い悪いの話じゃないんですよ多分向き不向きの話
でしょうね
になってくると、
うんうんうん、やっぱり、まあ、プレイヤーではあるんだけども、
うんうんうん、
まあでも構造的に見るのも好きだしでもやっぱりピッチにはいたいなっていうタイプでしょうね
と思うだから多分青木くんはプレイヤーなんやと思う、
ね
うん、
うんうんうん
まあ、そのファンタジスタ的なというか得点したいシュート打ちたい人ですよ、
ね、そうそうシュートも打ちたいし、うん、ラストパスも出したい
そうやなだからそういう意味で言うとだから結構こうあれだよね
かもしれないですね、
うん
うん、
でもなんかさその分かることが俺大事だと思うんですよやっぱし、はい、
自分のことを
そうそうそうそうどのポジショニングが向いてるか、
はいうんうん、
だからそういう意味で言うと名プロデューサーが名監督になれるかというとそれは全然違うし
あ
でもそのどの監督がいいかを見抜ける力はやっぱあるんですよ、
うんうんうん、
その人に監督が名プロデューサーになれるかっていうのはまたこれも違う話で、
うんうんうんうん、
だからそこはもう職能やから、
うん
うん、まあ一番力が伸びるところで戦う方が強いですよね、 や
っぱしね、まあ、結局それしかできないっていうところもね、
う
ん、あるしそこがなんだろうな自分に向いてないことができある程度できて、
うん、
社会生活を送れているのであれば、
うんうんうん、
まあ、ここまで、
うん、
ね、越してこないだろうなっ
ていう、ね、そうやんな、
ね、体調を崩して村にまで越してこないだろうなっていうのはありますよね。
あるよな。でもなんかやっぱり のそれぞれあって一座が建立されてんやっていうのが分かってるのはすごい重要やと思うんですよ。
うんうんうん、
うん、そのプレイヤーだけがいてたらサッカーできるわと思ってる人がやっぱりちょっと半人前で、
確かに、
ね、うん、そのポジショニングそれぞれに、まあ、なんかこうそれぞれの職能があって、でそれが分かってるとより良い人のもとで やった方がいいなっていうのも分かってると思うし、やっぱアカンプロデューサーの下でおってもしゃあないなみたいなと
か、ま
あね、あるじゃないですか、
なかなかね、
うん、
うーん、そっか、
なんか面白い話ですね。でも
ね、そうそうそうそう、なんかそういう意味ではね、坂本さんはどっちかというと、まあ、東吉野というか、まあ、日帰りのね、
うん、
まあ、あの未来の、
うん、
まあ、ある種フィクショナルな部分も含めての、
うんうん、うん、
まあ、東吉野というか、
うん、
あの一種パラレルワールド的かもしれないですけどね、そういうなんか舞台設定、まあ、監督的な、
うん、
ね、
うん、
あのところかなと思
ってて、そうだから多分そういう意味で言うと監督からプロデューサー的立ち位置に移行せんとあかん時期なんかなと思って
た。あ、
うん、だから、うん、なんていうのかな、もういい年なんですよやっぱり45って、
うん、
うん、なんかそろそろ50が見えてくるじゃないですか。
そうですね、
なんか前も言ったかも分からないけど、50になってもオフィスキャンプのカウンターにいてんのかと、
うんうん、
ふと思ったわけですよ。
あ、
だ多分5年ぐらいがリミットかなみたいな、なんぼ長くてもね、うん、そうなった時にじゃあ誰がそこのカウンターに立ってんやろうみたいなことってやっぱあって、うん、まあ、それは、まあ、ディレクターというよりはプレイヤーかも分からへんけど、うん、でも多分そのキャスティングボードに乗ってくる人たちを采配するポジションにもう行かないと、
うんうんうん、
なんか俺自身に光が当たるみたいなことばっかりやり続けてたら結局そのポジションは開かないでしょ、
うん、
だからそこに座れる人はやっぱり増えないんで、
うん、
まあ、椅子に限りがあるとしたら、
ね、うんうんうん、
だからそこにどんな人が今後座るやろうとか座ってほしいやろうみたいなのを多分考える側に回った方がいいやろ
う
なみたいな気もすごいしてて、
うんうんうん、
そこが多分年齢なりの部分もあんねやろうし、そろそろそういうこと考えていかなあかんのかなみたいな気はしてるんですよね。
それはどうなんですか、うん、ぶっちゃけ今はいるんですか、うん、その
あそこにその代わりに座る人っていう意味、
そうですそうです、とかまあその舞台でね、 あの人いいかなとかじゃなくても、うん、こういう人じゃないと、
うん、
まあ、そもそも例えば、うん、まあ、前提としてそのオフィスキャンプのカウンターに座って月30万とか、
はいはいはい、
ないわけじゃないですか、
ないないない
ないからということはね、
うん、
じゃあどういうことかってなると とかね、
う
ん、もしくは
分かる分かる、
そうじゃなくて、ね、そのオフィスキャンプのあそこに座れば月30万っていう仕組みを、うん、
作るか
とかね、
うん、
なんかそんな、
そうね、
うん、
そのどでもなんかねやっぱり、うん、まあ、まず一個はそのどうやろう、そこにいてることでお金になるっていうことはあんましないと思うんですよ、
うんうん
うん、それしちゃうとあんま良くないなっていうのは俺も分かってるから、
うん、
だからなんていうかな、人に会うことがなんか自分にとって面白いことなんや、
うん、
糧になんやって思えるような人に立ってほしいなみたいなのは前提としてある、
うん
うん、あとそれをやっぱり自分 そのブランディングに生かせる人、
うん
うん、それが自分のブランディングに生きるんやと思ってやれる人、
うんうんうん、
がなんか向いてんやろうなみたいな、ないしはなんかそれを存続させることだけをあんまり目的にせえへんほうがいいんかなともちょっと思ったりするし、
うん、
無理やりはめるぐらいやったら全然違う形でオフィスキャンプっぽいものがそこに生まれててもいいような気もするし、
うんうんうん、だから坂本さんが言ったからオフィスキャンプだったけど、
そうそうそうそう、
違う人だったら違う名前になるとか、
そうそうそう、ね、まあ、別に究極ではルチャリブロだって同じような機能を持ってるとも言えるじゃないですか、
あ、まあそう
ですね、うん、まあ、それがじゃあ例えば菅野大門が何かをやりだしてとかでもいいし、ニピが何かやりだしてでもいいし、うん、っていう風になってった方がいいと思ってるんですよ、うんうん、まあ、だからいずれのホラーが何か始めるでもいいし、
うんうん、
まあ、中峰君とこのあのケーキ屋が今何かちょっと面白くなってるねみたいなこともすごい重要やし、うんうん、まあ、そういうふうになんかこう何て言うのこう 光ってるところがもっと増えた方がいいなと思ってて、
うんうんうん
うん、そういう状態を生み出す側に回った方がなんか良さそうっていうか、もっと言えば面白そうやなと思う、
うん
うん
うん、そうするとその、まあ、坂本さんが考える、
うん、
まあ、未来っていうか、その描いている未来とかね、
うんうんうん、
っていうのはその自分の場を持つ人が、
うんうん、
ある程度
あそう、ね、
コミュニティの中に増えている、
増えていくって感じかな、
うん
うん、そう、それがそのすごい高い層に、レイヤー化されてるっていうか、だからそのケーキ屋さんに集まる文脈っていうかな、その集まるそのレイヤーがある、うん、ウチャレブラに集まるレイヤーがある、で宇津木に集まってるレイヤーがあるみたいなのがこう階層が増えれば増えるほど、
うん、
多分その一つの村の中にいろんな種類の人が集まってくると思うんですよ。それがなんか多分地方に今一番足りてへんポイントだと思ってて、
うん、
だからまあオフィスキャンプの一つのそれはレイヤーやから、そこに集まる人らっていうのが横にボンボン広がっていったらいいんかって言ったら俺はそうじゃないと思ってて、
うんうん、
縦の階層化がよりこう多層的になっていくことに、まあ、その土地の価値があるような気してて、
うんうんうん、
だからそれぞれがそのいろんな人たちを読んで集めてくるみたいな、それの塊を村って呼んでるみたいなことの方がおもろいはずなんですよ、
うんうん、
でそこをなんか縦につなぐ人材がまあ何人かいてたらいいなと思うし、まあ、それが自分がそれになれんやったらまずはそれになっとこうとも思うし、まあ、今後でも青木くんとか、まあ、そうじゃない人だ、まあ、あの神田大門とかでもそうやけど、一定みんなこううっすらでも関わりがあるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、それがもうなんかだんだんなくなっていくようなところまでレイヤーが増えたらそれはそれでもいいし、
うん、
そこにまた顔出して突っ込んでいってもいいと思うし、
うん、
だからその階層がすごくなんか深くなっていくっていうことと、
うん、
であとはそれをこう縦につなげる人材がいるっていうことがなんかすごい重要な気がしてる、
うんうん
うん、でそのなんか出会い層にもない層と層での出会いが生まれるっていうことに多分新しい何かの可能性があって、
うんうん、
これが内田先生的に言うとその外部性が高くなりゃなるほど、なんかその生まれる偶然のインパクトがでかいっていうか、
うん、
まあ合わんかった人らどうしようみたいな、だから青木君らといずれが出会うことで生まれる新たな本棚みたいなこととか、例えば、
うんうん、
そういうタラレバの話がさ、なんかもっと飛んでくと面白いし、
うん
うん、なんかアコヤンが思ってるケーキをあのひとみちゃんが作るみたいなもなんかもしかしたら面白いかもしれないし、うんうん、とか、なんかそういうのが多分新しい価値を生むんやと思うんですよ、
うんうんうん、確かに、
ね、面白いじゃないですかそれって、
うんうんうん、多分それがその今だったら、まあ、街っていうか都市の中心だと、
うん、
まあ、同じようなあのなんていうかな興味とか関心を抱いてる人が集まりやすくなっていたり、
うんうん、
もしくはそのなんていうかな人と違う、
うん、
ことが好きっていう人が居づらくなってるっていう状況があるのかなとも思ってて、その人と違うものが好きだけど、
うん、
でそのなんていうかな自分が好きじゃなくてもあの人が好きなものがあるという、
うん、
そういうものを認めるような環境が、
うん
そのまあ、東吉野村であったり、うん、こういう、まあ、あのなんていうかな地方のコミュニティとしてできてきたら、
うん、
ということはそのなんていうかな自分の中にないものを持ってる人と出会う可能性があるから、
そうやね、そこに一番価値あるんですよ、
うん、
まあ、結局そこの外部性を担保できる人材がどんぐらいおるのかみたいなところがすごい実は一番重要で、
うん、
それがないとその新しいものが生まれないんですよね。結局俺はなんか見たことないもんが見たいみたいなのがすごい根底にずっとあって、うん、それはその SF 好きにも通ずるとこあると思うんですけど、うんうんうん、なんか見たことあるもんがもういいんですよ。だからそれはその新しいもんであったり古いもんであったりするんですけど、結局だからそれをもっと見たいなみたいな、でもそれが生まれる瞬間に立ち会えることが一番そういう意味で言うと、まあ、ダイナミックで価値が高い、
うんうん、
まあ、要は単純に面白いから、
うん、
それにどんだけ立ち会えるかなみたいなのが俺の行動指針の一個になってると思ってて、
うん、だそういうなんか今までに見たことがないものが生まれる、
うんうん、
ような場とか土壌とか地域、
うんうんうん、そうやね
を、
うん、
まあこれ難しいですけどどうやったら、うん、まあ、作るのか、
うんうんうん、そこがね、だからこの間も場作りの話の時に、うん、まあお互い言い合ってたんですけど、だから作るっていう言葉はあんまり正しくないよなっていう話はしてて、うん、だからどちらかというとそのブリューイングっていうか、まあ、カモスが一番近いよねって話してて、だ状況を整える側、うんうんうん、俺らはだ生まれやすい瞬間を作るってか、うん、生まれやすい環境を作るって感じ、うん、でも生まれるかどうかまでは俺らはコントロールできへんけど、でも要はお酒になりやすい環境を作るみたいな状態、うんうんうん、だ水と米と酵母じゃないですか、これがなんか温度とか、まあ、いわゆるその量とかなんかいろんな境界の条件があって、うんうん、それを適正に保つと俺らにとって一番おいしい味になるみたいな話があって、うんうんうん、それとちょっと似てると思うんです
よ、うんうんうん、そうですね、
うん、だから逆にそのなんていうかな、良くない作用も絶対生むんですよ、そういうのって言うと、うん、お酒と一緒であれは腐ってるから、
そうですね、
うん、だからうまく腐らせるわけで、
うん、
結局だからほっとくとなんかそれこそ圧力があってなんかこうハレーションが起こってとかっていうことにもなり得るし、
うん、
だからそういう意味において言うと必ずしも全部が全部美味しいお酒になるとは限らへんねんけど、でそれでも美味しいお酒にできる方法はあるって感じ、
うん、まあ、だしね、その、うん、その地域では美味しいって言われてても、
あ
その地域では ね、ちょっと口に合わないなとかってありますもんね。
あるあるある。
だまあそれってある種その、
うん、
まあ、歴史的に言うとその中世の時代、
うん、
その地域地域に、
うん、
地域ごとの、まあ、ステートというか藩というかね、があって、ね、まあ、大名はいるし、
うん、
と家臣はいるしっていうんで、うん、まあ、基本的にはその武士と呼ばれた人たちが、組織を作ったっていうところからスタートはしてるんでしょうけど、
うん、
まあ、とはいえいろんな言語を話したりとかいろんなあの食べ物があったりとか、まあ、その組織の中でも多少なりともそのなんていうのかな、大名のと、うん、家臣のパワーバランスが変わって違ったりとか、なんかそういう際はあるんだろうなとは思ってはいるんですけど、
うん、
まあでもやっぱり中世の時代、その地域地域にもう全然違うものがあって、
うん、
で、まあ、中世はそこがまあ戦ってたわけですけど、
うん、
別に戦う必要はないとは思うんですけど、うん、まあ、そこがどうその地域地域っていうのがどう共存していくかっていうのは、うん、まあ、ちょっとそれはね、なってみないと分かんないっていうところは ね、
いやそこがさ結構おもろいポイントだと思ってんですよ今。だから、うん、なんていうのかな、その超グローバルにつなぐためのネットワークはあるわけですよ、
はい、
そうですね、そもそも論で、
うんうんうん、
だからまあワンネスっていうかもう全部を一つやっとももう言える時代の中で、うん、もう一回分散的にその土地に根付いてみるっていうのって多分有史以来初めてのフェーズでしょ
う、うんうんうん、
その中世の頃にはそのネットの力はなかったわけで、それが掛け算された時にどんな状況なんねやろみたいなのはめっちゃ興味あるんですよね、うん、それを見たいんですよ、うん、で今までは一つになることが割合こう、まあ、一個近代化の一つの、
そうです
ね、まあ、なんていうかな、夢っていうかさ、
うん、しかもそれもほら土地から、
うん、
わずわしい土地から離れて
移植して ね、
それこそ一つになろうよ、だからその一つになるっていうこと自体がすごい抽象化が高いわけじゃないですか、抽象、
うんうん、
度が高い、
わかるわかるわかる、
それを
なんか一見聞こえづらとしてはいいじゃないですか、
うん、
なんか一つの地球になろうみたいな、
う
ん、ウィアーザワールド的な話で、いや確かに聞こえはええねんけど、でもその差異があるっていうことが必ずしも悪いわけじゃないよねっていう話で、
うん、
なんか一つになるっていうこととそのフラットになるっていうのはイコールじゃないっていうか、
うん、ねえ、その辺の本をね、
うん、
作りたいなって、
うん、あら
思ってはいるですよね。
そう出るやつの中にあるんですか。
まあちょっと、ね、アプローチとしては、
うんうんうん、
まあ今年出したいなと思ってる本としては、
うん、
そう分散して生きていこうよっていうところはあるんですけど、
うん、
まあというよりもやっぱりもうちょっとなんていうんですかね、その場、まあ設定、
うん、
場作りって言っちゃダメですけど、うん、場作りよりももうちょっとその周辺環境も含めた上での設定っていうのも踏まえた、
うん、
その未来像を、
うんうん、
まあ、我々は山学院というのを通じて、
うん、
去年一昨年と
やってきたね、
やってきたじゃないですか、うん、でそこをちょっと、うん、山学院に通定する、
うん、
まあ、今みたいな、
うん、
その哲学というか、
うんうんうん、
まあ、思想みたいな部分を、
う
ん、なんだろう、山学院に貫かれたものと、うん、あとはやっぱり、
うん、
そういう未来予想図、
うんうんうんうん、
2みたいな
ブレーキランプ5回点滅のやつ、
何回点滅させるかなっていう、山学院6回、
あら、
山学院のサインだと。
なるほど、ヘルメットぶちつけるってやつもありましたからね。
難しくかんかん、
うん、6回やられるとちょっと首がね、
もうね、
うん、
ちょっと
危ないですよ。
危ないでしょうね、うん、そのヘルメットの中身のこと心配になっちゃうっていう、
脳震盪、
脳震盪が起きちゃうっていう
すごいと思うんですけど、
ことですけど、その辺もね、その哲学思想っていうのはある意味時間を超えるわけですよね、
うん、そうね、うん、そりゃそう、
長軸で、
うん、
だから100年200年ぐらいの、
うんうんうん
ね、そういうのももちろんで それに多分貫かれてると思うんですよ、
うんうん、
我々の言ってることとかって、うん、なんでかっていうと好きなことしか言ってないじゃないですか好きなことしか言ってないということは貫かれているはずなんですよね。
なるほど、面白いですね。
そう、なんか嫌なこととか気遣ってないじゃないですか、
う
ん、
そうね、
ね、
そういう意味での忖度みたいなものがない
ってことでしょ。忖度がないんで、
うん、
ということはあの一貫してるはずなんですよね。
なるほどね、うん、確かに
多分ね、
うん、そのロジックが合ってるかどうかは別として
別として、
うん
うん、
何らかの貫きはあると。
そうそうそう、
うん、
これ仮説ですけど。
そうね、
うん、なので
面白いですね
っていうのと、
うん、
あともう一個ね、やっぱりその、まあ、短期って言っちゃうかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
ちょっとまあさっき言ってたね、
はいはい、
その未だかつて、
うん、
ね、その、
うん、
土地を離れた人間がまた土地に帰ってきて、
うん、そう
っていう状況っていうのがないわけじゃないですか、
うん、
でそれでどう、まあ、うまくやっていくのか、
そう、ね、
そ
うね、
その地域内でもね、その新参者と昔の人がとかっていうのもあるだろうし、
うん、
そこでまあうまくいったとしてもそのね、何ですか、地域がね、うんうんうん、うまくいくのかいかないのかってあるんで、うん、なんかそういうその、まあ、ある種短期的な話っていうのも含めて、
うん、
他本ができたらいいなと、
面白いですね、
ことは思ってるということですね、
うん、
だ具体的に言うと山学院の、
うん、
開学イベントの時に内田先生来ていただいて、
はいはいはい、3
人でお話ししたと、
あ、はいはい、
いうのもあって定談、ね、定談したと、
うん、
でその冬に乾さんと、ね、
うんうんうん、
お話ししたというのもあります、
うんうん、ある
で、あとは昨年、
うん、
オンラインで、
うん、
内田先生とお話しし、
ね、
須永先生と、
うん、
あと井上さんとお話ししと、
うん、
いうものがありますよね、
うんうんうん、
あるんで、
うん、
で何でしょうね、そのやっぱり僕なんかそう舞台設定っていうのがちょっとキーワードかなというふうに、う
ん、
自分が不得意にもかかわらず思っていて、その東吉野村ってどういう場所で、
うんうん、
でまあ、ルチャリブロとかオフィスキャンプがどういう場所にあって、
うん、なるほど、
で我々がどういう、
うん、
まあ、環境に住んでいて、
うん、なるほど、
そういうやつらが、
うん、
山学院云々って言ってんだぞっていう、
なるほどね、
なんか、
うん、
そういう山学院本、う
ん、へえ、
ちょっと ビジュアル的なもの
も、ああなるほどなるほど、それが言ってる山学本ってこと、
そう、
なるほどね、ああ確かにね、
うん、
案外ないよね。
ないと思いますよ、
うん、多分ね、なんかそれこそだからその井上さんが今やろうとしてる真鶴の本みたいなもんでさ、
はい、
そのなんていうか今のその東吉野っていうもんを捉えて、うん、そのそれを伝えるもんってないっすね、うん、考えたらその体系的に言ってたらちょっとちゃうんかも分からへんけど、なんかこう全体として今を切り取って、その中でどういうふうに暮らしてて、まあ、ある種どういうふうに働いてて、
うん、
まあ、どういうふうに遊んでてみたいなことでもひっくるめて、なんかこう割ときっちりそれが伝わると面白いかも分かんないしね、
うん、なんかサビとかね、まあ、うん、外言もそうだけど、
はいはいはい、
あとねオフィスキャンプもいろいろ取材があってとかっていうのあるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれもまあビジュアルで出てるには出てるじゃないですか、
うんうん、
それとまあ、我々だったら彼岸の図書館でお話ししたりとか、あとトークイベントしたりとかっていう文脈がちょっとやっぱ違うんですよね、
うんうん、でも全部同じね 中で起こってるわけで、
そう
実はみたいな、
そう、そういうことで同じ人間が発してることだし、うん、同じ人間がねそこに住んでるわけだから、
うんうんうん
うん、そこをちょっとビジュアル面とかも出しつつ、うんうん、ね
どんなんがええかな、だからそれな、サイズはだからあんまりちっちゃくない方がええんかも、
そうちょっと
してきたな、そうって
なんかでも、
うん、
うん、そうですね、
うん、
とは思っていて、
なるほど、
ちょっとまあちょっとなんていうのかな、
うん、
細長いっていうのその こんなもんで、
はいはいはいはい、いやーざっくりしてるな、
ちょっとこう
ラジオやで
こんなもんで
こんなもんでこう
開いてね
A4 より大きいですか、
A4 よりは大きい、 B4 ぐらいじゃないですか、
B4 ね、ああなるほど、
うん、
B4 縦
横え、
うん、B4 縦ですよね、
ほう、いやちょっとパノラマ的 な、
あ
なパノラマでこう開いた時に
だいぶ長なるよそれ、
本当
まあええけどね、面白いと思うよ、
開いた時に、
うん、
そう
レイアウトの違いはあるかもね、
そうでちょっとだから本っていうか、
うん、
もしかしたら、
ね、
本じゃなくてもいいのかもしれない、本って何ていうのかな、
はいはいはい、
なんかちょっとしっかりした、
うん、
パンフレットとか、
ああ、
は
い
はい、なんつうんですかねそういうのってね、うん、なんかちょっとほら図録みたいな、
図録な、あ図録が近いかも、
ね、うんうん、図録みたいんでいいかもしれないですね、
うん、いいかもな、
うん、
リーフレットみたいにしてもいいかも
な、ああそんなんでもいいかも
しれない、無茶腹でバタバタこう、
ああいいですね、
まあ閉じ品から安いよ、
あそうか、
うん、まあその見る側は見にくいっつうのはあるけどね、まあ
ね、
うん、まあでも連続してる面白さはあるよね、紙が、
そうですね、
うん、
でそこに加えられるようにしていく、その何
加えるページを、
そう
それは何それ、
いや分かんない、
ルーズリーフやろそれ
その山岳本2
2足してい
けるんだ、
あらそれは
ディアゴスティ
ディアゴスフェラーリできるようにしましたよ最後
そう
俺たちの憧れのフェラーリができる、
そうね、ランボルギーニカウンタックみたいなやつあるじゃないですか
いつか乗ってやるみたいな
そうなんかね、
いやでもいいですね、
まあ、うん、
いやでもどう作るかなそれ、結構ねだから
そこは坂本さん、
そうやんな、
腕の見せ所ですよ、
そうやねこれね、だからね、やっぱりね、当事者がやるもんじゃないんですよ。
あ、そうなんだ。
やっぱし、俺は思うけど。なんとかな、こう客観視できひんよね、最後。
そうね、確かに。
どうしても。
確かに。
だから、なんていうかな、面白いって思うポイントを想像せなあかんのですよ。
はい。
わかります？こっちが被写体なわけやから。
うんうんうん、
でも、それを見てくれる人のことも考えた上で、撮ってもらわなあかんし、場合によっては撮らなあかんし、なんやろ、だからその監督兼主演みたいな話になってるんだよね、
ああ、
うん、北野武みたいなのあるん
ですよ、あで自分ばっか出てるみたいな
のって
ね、まあまあそういうのもあるけど、
うん、
どうなみたいなね、
どうなみたいなでまあ俺がプロデューサー的に動くとすると、じゃあ誰に監督させるのがいいやろうなって考えた方がいいな、
あ、
うん、今この受賞を一番漏れなく伝えてくれそうな監督って誰なんやろ
みたい
な、
はいはいはい、
のをなんかこうキャスティングするみ
たいな、ああそうか、
うん、方がなんかうまくいくような気がする、
うん、
うん、多分ね中で全部回すと進まないと思います、うん、結局
そう か、うん、形にするってことはやっぱりね、削ぎ落とす作業でもあるし、
そう、ね、そうやね、だからそこが多分その俺たちの範囲外から見てもらってる方が切り取りやすいと思うんですよね、
うん、
結局
理解がね、
そう
ある、
だから俺らはなんか分かってる前提で入ってまうから、
いやだからそれがね、
うん、
このところのね、やっぱりこのところっていうか、まあ、昨年のね山岳オンラインのねミーティングを重ねて分かったところですよね、
分かったよね、だから
うん
うん、
我々が
ね、そうじゃない人がこうどう見て、
いや
どう伝えるのか、
確かに
話
そこですね、
うん、だから 撮影とかもほんまはニピじゃない方がもしかしたらいいんかも。
ああ部外者の、
うん、ニピをニピが撮られへんからな。
まあね、
うん、
そうか、
うん、
うーん、
どう思いますそれ。だからさっきのほら山岳にファシリテーター立てた方がいいみたいな話ですよ、うん、
そうですよね
結局、
うんうんうん、どうなんだろうな、
うん、
だその坂本さんが描きたい日帰り像を山岳院として出すっていうのであれば、
うんうんう
んうん、プロデューサー兼監督、
まあ、自作人みたいなの
まあ主演はでもほら
ああそうかそうかそうか、
いいじゃないですか。
まあな、
その、うん、ワンオブゼムで、
あ、まあね、
いいわけでしょ、
まあ
ね、主演じゃなくてもいいから、
うんうん、主演じゃなくてもいい、
うんうんうんうん、
それは確かにそう、うん、それの方がええんかな。
まあわかんない、ダブル主演になるのかもしれないですけどどうなのかな。まあ山岳院そうですね、
うんうん、
なのかもしれない。だからそのなんていうのかな、山岳院に集ってくれた人、
うんうんうん、
まあ、山岳院を開催した場、
はいはいはいはい、
集ってくれた人が主役っていうふうにしたら、
うん、あとフィールドやんね。だからそれを受けて立ったフィールドっていうか、それが生まれた土壌ってい
うか、土壌、うんうんうん、それが主役ですと、
うんうんうん、
いうふうにしたら、
うん、
主演にはならないし、
はいはいはいはい、
で僕も、まあ
そうね、
うん、僕もやっぱり原稿を書くときって僕はこう思うとか言ってますけど、
うん、
やっぱりあれはなんていうかな、
うん、
ルチャリブロだったらこう考えるよねっていう、
はいはいはい、
そのやっぱり土地から離れては発信してない、
うん、
発信できないんで、
うん、
そういう意味では山岳、まあ、東吉野って場があって、
うん、
で山岳院があってそこに集ってくれた人がいて、
うん、
っていう、
そうやな、
それどれもかけては、うん、かけてはいけない
とか、うんうんうん、
での思想なので、
うん、
そういう意味ではまあ対談とか定談の部分はね、あの我々が喋ってたりはするわけですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりでも主役はあの東吉野であったり、
うん、
山岳院という場であったり、
うんうん
うん、その舞台設定が主役っていうことなんだろうなとは思ってるんですけど、
うんうんうん、なるほどな、うん、できなくもないんかな、そうやって思うと、うん、
うん、
どう見せるかやな、うん、
ねえ、
で
というふうにまあそんなことで思ったり、まあ、ちょっと材料は僕集めておきます、うん、そのあの今までのやつとかね、
ほら、はいはいはい、ああそういうことね、
うん、あの、うん、集めておくってもう材料はあるけど、
はいはいはい、
ちょっと散らばったりしてるから、
うんうん、
であとほらうちが取材されたやつとか、
うんうんうんう
ん、なんかね東吉野かとか、
うん、
オフィスキャンプかとかそういうものなんかちょっと一旦集めたらどうなんでしょうね。
なるほどな、そうやな、どこまでの流度でやるかもあるよな、それをな、
うん、
うん、うん、
ね、ちょっと編集会議をまた、
うまいな、
編集会議なのかなんかわかんないですけど
もうでもなんか感覚的に言うと撮影がやっぱり4からそうやな、速度も9ぐらいの間で全部終えとかんと、だから割とこう季節感が出ちゃいすぎるんですよ。
あ、確かに、
取り下ろすんやったらその期間内にはもう終えとかんとちょっとしんどいやろな。でまあ写真ベースにはどうしてもなってくるやろ
う
から、
うん、
まあ、あとそれぞれの登壇してくれたゲストの人らを取り下ろすんやったらそれも回らな
あ
かんしとか、具体のプロセス考えると
前にそのオカムが、
はいはいはい、書き起こしてくれてたよね。
書き起こしてくれてたし、
うん、
多分大学院で発表してくれてたじゃないです
か。ああ、あったね。
あれすごく僕いいなと思って。
ああ、なるほどなるほど。だからそれはだから彼女がやっぱり彼女なりに作ったわけで。
そうですね。
うん。だからそこがまあおもろいんやろね。
うんうんうん、結局。
やっぱりその客観的に見てるのを見る方がおもろいんじゃないですか。
ああそうか、そういうことですね。
そういうことで
言うと、そうかそうか、
うん、
そこはそうかもしれない。
俺が一番乗り気じゃないのは、
はい、
多分俺が作ると俺が思ってる以上になんないんですよ。
ああ、はははは、
うん、だからそのアウトプットを見てもそんなに面白くないんですよ、
はいはいはい、
だからそういう意味で言うと、なんかこう共同してやる相手が誰かいてて、
あ、そうです
の方が全然やっぱ良くて、
うんうん、
その人は少なくても東吉野外の人の方がやっぱしいいと思うんですよ、
うんうんうん、
例えばだから結局、彼岸の図書館に高松さんがいてたみたいに、
うんうんうん、
やっぱりその外部の人がそこに入ることによってこう浮かび上がってくるもんが、
うんうん、確かに確かに、
やっぱり要素として入っていないと、
うん、
なんかやっぱこっちも生まれてくるもんに面白みを感じにくいっつうのある、
うん
うん、だそういう意味で言うとここに、まあ、ディレクターなんかプロデューサーなんかがいてほしいって感じがするよね。
うんうん
うん、
確かに
誰とするかで結構それは方向が決まると思うん
ですよ。そうですよね、
うん、
なんだっけ、小林武史小林武史、
え、嘘でしょ、
マイルドラバーですか。武史が、
うん、
ほらミスチルに
ミスチルね、うん、
プロデュースしてからミスチルちょっと変わったりとか
するんですよね、はいはいはい、いやいやいや、それは本当そうですよ。だから、うん、
新井由実と松任谷由実みたいな話ですもんね。
そうそうそうそうそう、まさにまさに
ね、
うん、全然ちゃうよね。
確かにそうだ、
うん、だからそれはもうアレンジで絶対変わるんですよね。
本当ですね、
うん、
だからちょっとアレンジっていうかプロデュースやっぱりね、
う
ん、
そうそうそうそう、
してもらいましょう、
うん、もらった方がええような気がする。
そうですね、
で俺がプロデュースするとしたら監督を采配する。
はいはい、
うん、この人にやってほしいって決める。うん、まあ、だから編集者を決めるっていうことにもなるかも。
ああ、でもまあね、そっかそっか、
うん、
うん、
だからこの人が取るもんがみたいみたいな感じ
で、あ、
そういう話で、
はいはい、
うん、結構面白いんちゃうかな。うん、
それいいっすね。
ええよね、川口くんとか面白いかな。
おお、
うん、
マナズル、
お
お、
なんか興味持ってくれそうな気もするし、うん、一候補、
そうですね、うん、もうオムラジで言っちゃってますけどね
大丈夫かな、
全然声がかかんなかった時にがっかり
いやいや、そうなんか
させないでく
れ、ね、いやいや、むしろホッとしてんじゃんそれ
確かにね、あいつら、ね、
あいつら、あ、よかったみたいな、また自己のとこやったみたいな、そうそうそう、
本当ですね。ほら、ただ僕らの話聞いて、
うん、
なんか執筆しましょうかみたいな言ってくれてた方もいたんで、
あら、
ね、
募ります。
まあ一旦山岳本を出して、
はい、
でそっから各地の、
うん、各地の
そういう、
あ、なるほど ね、
ね、まあ中世群雄割拠の時代だけども、
の時代、なるほど、ね、
だけども、
うん、
連帯していこうよの本にしたいわけですよ、
ね、なるほどね、
うん、やっぱりちょっとその2段階目かなっていう感じは。
いやでもね、なかなかねそれね、ローカル発でやってないんですよ実は。やっぱそういうことだからいいかもわかんないですよ。
そう、
いや結構やっぱり中央発なんですよ、そういうなんかローカルのプレイヤーまとめましたみたいなムック本とかね、
はいはい、
なくはないんですよ実際。
うーん、
なんかローカルクリエイターズファイルみたいなとか、
はい、
あの A 出版がやってたりとかさ、
うーん、
するんですけど、なんかやっぱりこう切り方がどうしてもなんかこうちょっと中央寄りにはなるよね。
うんうんうん、やっぱりそれはもう被害発で
やります。ちょっとそれ
やりましょうよ。
うん、
やるけどやっぱそうですね、プロデューサーはちょっと、じゃあプロデューサーじゃない、監督は、
うん、まあ、プロデューサーを入れるか、まあ、ディレクター入れるかどっちかですよね。
ね、
うん、まあ、デザイナーでも変かも分からんけど、
そこはでもその辺は、
うん、
坂本プロデューサーに
いいですか、再
発お任せします。僕はもうサッカーしたいだけなんで
まな板の声ですか。
そうそうそう
早く調理してくれと。
そうそうそう、だけど
美味しくしてくれと。
だけどね、多分、
うん、
僕がゲームメイクできなかったら文句は言うんでしょうね、
はい
は
い
はい、
うん、
悪い、
何やねんそれ
俺を生かせと。
いやでもなんか青木くんがやっぱ今まで結構本の文脈の中でいろいろ動いてきてて、うん、まあ来年で今年もね、まあいろいろオファーがあるっていう状況はすごく追い風じゃないですか。
そうですね、
そういう意味で、
うんうんうん、
でももちろんだからそのコスト面でそのどっか、いやそれは出そうよって言ってくれるとこがあんねやったらそれめっちゃありがたい話だし、うん、まあ、なくてもなんかやる方法がいろいろその本を作っていく中で分かってくることもあるやろうし、 なんかまあやりようあるかもねみたいな話もあるかもわからんから
ですね、
うん、
そんなことで
ちょっと
はい、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ちょっとじゃあ引き続き、
そうですね、
はい、そこはやりましょう、
やりましょう、
うん、
そんなことで、
はい、
終わりです。
唐突に来るね。
唐突に、
いいですね。除波球的なことですね、それ。
そうですよ。
ああ、なるほど。あれはもうでも切り方すごいよね、やっぱりね。
除波球、
え、
う
ん、いやだから起承転結じゃないって話ね。
あ、そうか、
うん、除波球で終わるっていう、
急に終わる、
みたいな、
そういうところですよ。
そういうところですよね、
うん
うん、
目指していきます。
そう、三部構成の方が合ってますよね。
ああ、いいですね、
うん、
ということで、
はい、
はい、まあ、日が夜のね、夜は更けていくということ で、
そうです、ね、
はい、ありがとうございました、はい、本日のお相手はオムラジオ革命児青木と
2021年大輔でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。